東京セキュリティブリーフィング2026年4月28日火曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年4月28日火曜日でお送りしています。昨日公開されたセキュリティニュースから、皆さんの組織に影響を与える可能性のある重要なインシデントをピックアップしてお届けします。本日も多くのセキュリティ関連のニュースがありますので、しっかりお聞きください。ヘッドライン本日のトップニュースです。まず、ボイスフィッシング攻撃とブラウザ拡張機能マルウェアを組み合わせた新しい脅威グループによる企業ネットワークへの侵入が報告されています。次に、複数の大手企業がサイバー攻撃によって数百万件のデータを流出させた事件が相次いで明らかになっています。そして、スタックスネットより前の2005年に遡るサイバーサボタージュマルウェアが新たに発見されました。さらに、産業用制御システムの重大な脆弱性チェーンが確認されています。これら複数のセキュリティインシデントについて、詳しく解説します。詳細解説、マイクロソフトティームスとスノーベルトマルウェア、新しい脅威グループによる企業侵害。最初のニュースは、新たに特定された脅威、グループ UNC6692 によるボイスフィッシング攻撃についてです。このグループは、ターゲットの企業メールボックスに大量のメールを送信した後、マイクロソフトティームスを悪用して被害者に接触しています。攻撃者は、IT 部門のサポート従業員になりすまし、メール問題の解決を装ってフィッシングリンクへ誘導します。被害者がリンクをクリックすると、メールボックス修復ユーティリティに見せかけたウェブサイトが表示されます。このサイトは被害者のブラウザを検出し、マイクロソフトエッジ以外からのアクセスをエッジへ切り替えるよう促す仕組みになっています。ページ上のヘルスチェックボタンをクリックすると、認証情報を入力するプロンプトが表示されますが、攻撃者は最初の2回のパスワード送信を意図的に拒否します。これは正当なシステムのように見せかけ、被害者に認証情報を複数回入力させるための工夫です。バックグラウンドでは、スノーベルトというブラウザ拡張機能がインストールされます。このマルウェアはバックドアとして機能し、攻撃者が企業アカウントへの永続的なアクセスを維持することを可能にします。スノーベルトがインストールされると、さらにスノーグレイズとスノーベースンというマルウェアツール、オートホットキースクリプト、Python ポータブル環境などの追加ペイロードがダウンロードされます。複数企業のデータ漏洩、シャイニーハンターズグループの活動拡大一方、データ恐喝グループシャイニーハンターズは複数の大手企業から大量のデータを盗み、身代金を要求しています。ホームセキュリティ大手の ADT では、550万人以上の個人情報が漏洩しました。盗まれたデータには、名前、電話番号、住所が含まれており、一部には生年月日と社会保障番号またはタックス ID の最後の4桁も含まれていました。ただし ADT は支払い情報はアクセスされず、顧客のセキュリティシステムは影響を受けていないと述べています。医療機器大手のメドトロニックでは900万件以上のレコードが盗まれたと報告されています。同社は顧客ネットワークと製品は影響を受けていないと述べていますが、企業 IT システムへのアクセスは確認されました。クルーズ会社のカーニバルでは、子会社ホーランドアメリカラインズのロイヤリティプログラムから870万件以上のレコードが流出しました。流出データには会員の名前、生年月日、性別、メンバーシップステータスの詳細が含まれています。少なくとも750万個の一位なメールアドレスがハブ、IBM ポンドに登録されています。これらの企業への攻撃では、シャイニーハンターズは身代金交渉に応じない企業に対して盗まれたデータを公開すると脅迫しています。ウコードシス脆弱性チェーン、産業用制御システムへのバックドア化、産業オートメーション分野で広く使用されているコードシスコントロールランタイムに複数の重大な脆弱性が発見されました。研究者のぞみ、ネットワークスラブズは3つの脆弱性を特定しており、これらを組み合わせると低権限の認証済み攻撃者がシステムを完全に制御できます。まず、CVE-2025-41658CVSS5 は、ローカルユーザーが機密ファイルにアクセスできる不正なデフォルトパーミッションです。これにより、パスワードハッシュをオフラインで抽出できます。次に、CVE-2025-41659CVSS83 は、デバイスに保存された暗号化資料への不正アクセスを可能にします。そして、 CVE-2025-41660CVSS8。8は、改ざんされたプロジェクトファイルのシームレスなアップロードと復元を可能にする欠陥です。攻撃チェーンでは、まず弱いパスワードやエンジニアのワークステーション侵害によって、サービスレベル認証情報が取得されます。その後、攻撃者はデバイスのアプリケーションをバックアップファイルとしてダウンロードします。これは ZIP アーカイブで、アプリケーションバイナリと非暗号化された CRC30 にチェックサムを含みます。CVE-2025-41659 を使用して暗号化キーが抽出され、コード保護がバイパスされます。攻撃者はバイナリにリバースシェルなどの悪意のあるコードを注入し、CRC30 にチェックサムを再計算してファイルを正当に見せかけます。CVE-2025-41660 を悪用して、この改ざんされたバックアップが PLC に復元され、再ステムが再起動するとバックドアはルート権限で実行されます。この脆弱性チェーンにより、攻撃者はモジュールファームウェアを置き換え、機密の運用レイアウトを抽出し、物理制御を直接操作することができます。コード指数は、これらの脆弱性をバージョン 4.21.0.0 およびランタイムツールキットバージョン 3.5.22.0 でパッチしています。スタックスネットより5年前のサイバーサボタージュマルウェア発見、セキュリティ研究者センティネル1が2005年まで遡るマルウェアフレームワークを発見しました。ファスト16と呼ばれるこのマルウェアは、イランの核計画を破壊するために設計されたと考えられており、悪名高いスタックスネットの攻撃より少なくとも5年前に開発されていました。ファスト16フレームワークは、ルアスクリプティングエンジンを埋め込んだサービスバイナリ S、vcmgmt.exe と、カーネルドライバファスト 16.sys で構成されています。カーネルドライバは、ブート開始ファイルシステムコンポーネントとして動作し、ディスクから読み込まれるときに実行可能コードをインターセプトして修正します。このマルウェアは、高精度計算ソフトウェアを選別的にターゲットにし、メモリ内のコードをパッチして計算結果を改ざんします。Intel C++ コンパイラでコンパイルされた実行ファイルを具体的にターゲットにし、101個の異なるパターンマッチングルールを備えたルール駆動型パッチエンジンを使用しています。ファスト16は、LS ダイナ970、PKPM、およびモーヒット水動力学モデリングプラットフォームなどの高精度エンジニアリングおよびシミュレーションスイートをターゲットにしていました。これらは衝突テストと構造解析に使用されます。物理的な計算に体系的なエラーを導入することで、科学研究プログラムを損なわせ、エンジニアリングされたシステムを低下させたり、壊滅的な被害をもたらしたりする可能性があります。ファスト16という名前は、2017年の NSA のシャドーブローカーズリークに表示されます。LS ダイナソフトウェアとイランの核兵器開発研究の結びつきを考慮すると、ファスト16がスタックスネットの数年前にイランの核プログラムに対して展開された可能性があることが示唆されています。ボイスフィッシング攻撃による認証情報盗難の拡大マンディアントのレポートによると、ブラックファイルと呼ばれる脅威グループが、小売業とホテル業界の企業を積極的に標的にしています。このグループは、ボイスフィッシング攻撃を通じて IT ヘルプデスク従業員になりすまし、被害者を騙してシングルサインオンのフィッシングページに誘導します。攻撃者は内部従業員ディレクトリをスクレープして、経営幹部の連絡先リストを取得し、さらなるソーシャルエンジニアリングを通じてシニアアカウントを侵害します。その後、正当なエグゼクティブセッション活動を反映した環境への永続的で広範なアクセスを獲得します。攻撃者は SaaS 環境、Microsoft Graph API アクセス許可、Salesforce API、SharePoint サイトからデータを盗みます。その他の重要なセキュリティインシデントビダーマルウェアは、YouTube の偽のソフトウェアダウンロードリンクを悪用して企業従業員を侵害し、認証情報をロシアのサイバー犯罪マーケットプレイスで販売しています。Nessus、Agent for Windows の脆弱性 CVE-2026-33694 により、ローカルアクセス権を持つ、攻撃者がジャンクションファイルシステムショートカットを作成し、Nessus エージェントを騙して任意のファイルを削除させることができます。これによりシステムの整合性が不安定になり、 最終的には任意のコード実行につながります。メタベースエンタープライズの脆弱性 CVE-2026-33725 により、攻撃者は遠隔コード実行とホストサーバに保存されている機密ファイルへのアクセスが可能になります。公開された POC 概念実証エクスプロイトにより、パッチが適用されていないインスタンスは脅威にさらされています。クロージング本日は、複数の重要なセキュリティインシデントをお伝えしました。ボイスフィッシング攻撃、マルウェア配信、脆弱性チェーン、大規模データ漏洩など、様々な脅威が組織を狙っています。特に、マイクロソフト Teams などの信頼されたプラットフォームを悪用した攻撃や、複数の脆弱性を組み合わせた攻撃に注意が必要です。皆さんの組織でも、従業員教育、多要素認証の導入、システムのパッチ適用を優先的に進めることをお勧めします。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。